先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は三州食品株式会社代表取締役社長岩月健二さんにお聞きします。日本の食文化においてとても身近で欠かせない存在である卵、そんな卵にこだわり続け、ヒナを育てる育数から養鶏加工に至るまで一貫した生産体制で、さまざまな鶏卵加工製品を送り出しているのが三州食品です。卵が液状になった液卵から、ゆで卵、乾燥卵、そして肥料、飼料と幅広く展開。出荷先でさらにパンやお菓子、惣菜、アイスクリームとさまざまな食品に三州食品の卵は使われています。地元に根差しつつ全国10カ所以上に事業所、工場を展開。一般家庭でも食品会社でも必要不可欠な卵を通じて、食文化の向上に努める三州食品の事業展開に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は三州食品株式会社代表取締役社長岩月健二さんにお聞きします。岩月社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はズバリ卵というところをテーマにお話を伺いたいんですが、はい、なんとヒナを育てるところからですね、すべてを担っているということですね、はい、簡単にこの全体像をご説明いただけますか。
はい、弊社の事業は、はい、主に鶏卵を加工している B2B の企業でございます。
はい、
今言っていただきましたように、うん、弊社はファームトゥーテーブルという形をキャッチフレーズに掲げておりまして、
はい、
養鶏場の経営、卵を割卵して液状にする液卵、
うん、
そして卵をそのままボイルしたりとか加工したりする加工事業という形で3つの大きな事業に分かれております。
はい、まあ、おそらくですね、今日の番組をお聞きの皆さんは驚くと思いますが、はい、卵っていうものがいかに優秀かっていうのはよく分かりますね。
はいは
い、あらゆるものに使われているんですね。
はい、
具体的にどういった製品になっているんでしょう。
はい、身近な例でいきますと、はい、例えばマヨネーズ、うん、アイスクリームやプリンといったスイーツ関係、うん、そういったような形で使われております。
はい、
でその他コンビニさんに最近行きますと、うん、サラダのトッピング、うん、またひいてはおにぎりの具材としても半割でゆで卵が露出してるかと思いますけれども、
ね、
はいはい、そういったように様々な食材の方にご利用いただいておるのが現状でございま す。
マヨネーズの中に、はい、アイスクリームの中に、全部に卵使われてますよ、ということでね、ですから、まあ、なかなか三州食品の製品としてお店で買うっていうケースは非常に少ないと思いますが、
そうですね、
まあ、皆さんの食卓に、はい、おそらく何らかの形で届いているということですね。
はい、
でそんな中、事業拡大への道ということでお話を伺っていきたいんですが、会社創業から、まあ、現在に至るまでちょっとこう時系列でご説明いただけますか。
はい、まあ、我々の会社はもともとは鶏卵を販売している豚屋さんの事業が元の発端だったわけですけども、当時先代が鶏卵問屋として営んでいた時に、特にお菓子を作っているお客様等々につきましては、殻のついた状態で持っていくと自分たちでこう割らないといけないっていう手間が生じまして、それだったら機械でそのまま割った状態で液の状態で持ってきてくれないか、そうすれば使いやすいんではないだろうかということがございまして、うん、アメリカではもうすでにそういった液卵というものが比較的一般化されてきている世の中だったので、それで先代が当時アメリカに渡って、うん、そういったものをいち早く取り入れたっていうのが元々の発端でございました。
うん、そうだったんですね。で今どういうふうにこう姿形を変えて今に至るわけですか。
はい、やはり特にマヨネーズメーカーさんが大量の卵を安定的にかつ品質を管理してほしいというところがございまして、はい、で当社の方にクオリティを要望されまして、 弊社では大型の割卵機、これはデンマークの機械でかなり優秀にこう大量に卵を割る機械が当時ありまして、その機械を日本に導入して、で先代は当時卵の問屋さんであったものを業務チェンジしまして、加工の事業に専念するという形で、このあたりが我々の当社の歴史の一番の分岐点というか出発点でもあったわけなんですけどね。で、日本人っていうのはもともと卵を世界で最も多く食べる国民なんです、
ね、そうなんですか。
一人当たり年間で300〜230個食べていくわけなんですけども、
だいたい一人一日一個食べるよ、
一個食べるっていう形です。
はあ、そうなんですね。
で日本人そのものも卵が特に半熟系が結構好きな国民で、はい、
そうですね、
これは欧米の人が唾液の出る量が日本人は欧米に比べて少ないので、水分値が多い食材が好まれるので。
そうなんですか。
海外は比較的パサついてもこう唾液で喉に入ってくるんですけど、はいはいはい、日本人ってのはそういったものが少ないので、うん、卵でもこの比較的半熟、ゆで卵でも最近は少しオレンジかかった半熟系のものがサンドイッチのところに露出してると、食べた時にパンと一緒にこう飲み込みやすくなるとか、そういった特徴も我々は機械的にそういったものができるように応用しております。
なるほどね。だからやっぱりどう転んでも、はい、日本人の DNA 的にこの国でフランスパンはやっぱり生まれなかったってことですよ、はい、
そう
やっぱり食パンなんですよね。
そうです
そういうことですか、
はい、
へえ。ただ、岩月社長、はい、当然これ食文化のニーズだってどんどん変わっていくわけじゃないですか。
そうですね。
でそれに応じてやっぱりその商品としても変化をしていかないといけないというところはあったと思うんですが、はいはい、そのあたりのご苦労どうですか。
そうですね、まず液卵のカテゴリーでいきますと、はい、液卵の卵の力っていうのは何を消費者求めるかっていうと、そこには卵の色ですとか、うん、気泡力、はい、あと凝固力、はあ、で例えば気泡力を取り上げますと、ホイップ性がありますので、卵白をこうホイップするとメレンゲになります、はい、色については日本人っていうのは少し色が濃い卵の方がより好まれて、カスタードを作った時も黄色がより濃厚で鮮やかになるっていう、こういったものも結構卵には求められる形になってます。
味や栄養素じゃなくて視覚でどう捉えられるかっていうところも
かなり重要なファクターになってきます。
そうだったんですね。さあ岩月社長、はい、これまで人生の中でいろんな決断をされてきたと思いますが、
はい、
今の話も含めてですね、はい、これまでの決断について伺っていいですか。
はい、私は28歳の時にこの叔父の経営してた会社の三種職員に入社しました。
はい、
私はもう前職大手の菓子メーカーにいたんですけども、うん、そこでは営業主にマーケティングを担当してました。はいはい、当時卵の加工分野っていうところにずっと興味を持っておりまして、それでこういった加工分野の仕事に参入して事業化したっていうのがかなり大きな決断だと振り返ってみるとそう思っております。
わかりました。ということで、まあ今後ですね、はい、三種食品として、まあ、これグループ全体でいろんな展望を社長として描かれていると思いますが、
はい、
展望をお聞かせいただけますか。
はい、今やはりコロナ禍っていうこともありまして、外食内食中食って分けると内食回帰っていうところも進んでおります。
はい、
で弊社の方も4年ほど前からグループ会社化した会社さんがありまして、そこはパックの卵を売る事業がメインで、もちろん養鶏場もお持ちなんですけども、はい、そういったところをグループ化することによって我々が今まで持ってないピースを埋めることができまして、それで、まあ、時代背景とともにコロナ禍で量販店向けのパック欄もかなり今好調でありましたので、ある程度卵を一つの核としながらオールインワンオールラインナップというところで今事業化を進めているというのが進捗過程でございます。
そうですか。
はい、
そうですね、ここまで外食が規制される時代が来るとは我々も思っていませんでしたが、はいはい、
そうですよね、
外食から内食に向かっていって、はいはい、どんどん変わっていきますね。
ただ今後ワクチン等々の接種の状況によってまた外食も活発になってくると思いますが、いずれにしてもいろんな市場の面をトータルで埋めていくっていうところが我々の今課せられた、まあ、社会的な卵を広げるニーズを広げる責務かなと思っております。
そうですか。
はい、
三州食品のグループとしての取り組み、はい、そして卵というものの存在を改めて見直すきっかけになったなというふうに思いますが、最後に社長自身の座右の銘をお聞かせください、
はいはい、私は我以外皆我が師というのがモットーになっております、はい、これは私自身の経験から来てるところなんですけれども、仕事っていうのはやはり現場で物事が行われてまして、はい、状況や環境の変化っていうのは我々の意思では変えることができなくて、はい、それをどのように感じるかっていうところの変換能力がかなり必要だと、経営者のスキルとしては重要だと思っております。そこにいろんなビジネスのヒントであったりとか、人との会話を通じて自分にないものを学んだりとか、というところがすごく自分の中では今までの経験で重要だと思っておりまして、自分は自分の能力以上に人から教えられたりとか、自分の体験をさらにアドバンスできるような会話を通じて、自分にまた振り返ってそれを蓄積することによって、またそれが社会的に恩返しできたりとか、また次の世代の人に自分の体験したものをお伝えすることによって、またその人が感じてより良いリンクをつなげていくっていうところが原点にございますので、この言葉を選んでみました。
我以外皆我が師、はい、ということですね、
はい、
この一言が、ね、はい、岩槻社長の、まあ、人柄をよく表す、はい、同時に三州食品としての経営のね、
はいはい、
非常にこう柔和なスタイルがにじみ出ているような言葉にも感じました、
はいはい、ありがとうございます。
大変今日は興味深いお話を、はい、ありがとうございました、
はい
はい、今日はですね、三州食品株式会社代表取締役社長岩槻健二さんでした。岩槻さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。